今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。番組の宛てのメッセージはこちらまで。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページは www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
といったところでですね、 WBC 日本代表優勝おめでとうございます。前回から14年経ってるって、それもびっくりしたんですけど。
ですよね。
ちょっと恐ろしさ感じましたね。
ねえ。あれ前回はあれだよね。あの、イチローが、の時が、あれが14年前ってことでしょ。
もう14年前ですよ、あれが。
いやー、まあでもですね、ちょろっと、ずっと予選っていうかね、決勝までとかで、ね、一回も見ることなく、まあ、ショーもあったりとかね。
そうですね。
いろいろしたいので、あれだったんですけどね。
なかなか見れないですよね。
そう、今日ね、なんかちょろっとね、こう見てたんですけど、
はい、
あれですね、やっぱり最近の選手たちは、個々のポテンシャルが全然違いますね。
そうですよね。
ボールがとんでもなくピンポン玉のように飛んでくっていう。
ありえないですもんね。
ちょっと日本野球ってどっちかっていうと、こうなんだろう、頭を使ってる野球が、ね、はい、14年ぐらい前は強かったですけど、
はい、
パワーが負けてない、アメリカに。
だってあのホームランの飛距離とかもおかしいですもんね。
そう、すごい、グラウンドが小さくなっちゃってるのかなっていうね。本当に
レフトスタンド70メートルしかないのみたいな感じでした。
だからね、なんかやっぱりなんか野球も変わったし、やっぱね、それだけこうウェイトトレーニングとかがね、やっぱりこう強化されて、またね、いろんな選手が出てきたんでないでしょ。もう本当にあの大谷選手なんていうのはとんでもないですよね。
すごいですよね。
投げる、打つ、
はい、
走る、
しまいにはセーフティーバントやってますから ね。
本当ですよ。
いやー、もうそれで最後ね、ちゃんとスライダーで思いっきり絡みしましたもんね。
気持ちよかったっすね。
まあでも本当に
すごかった、あれは。
日本国民としてね、誇りに思うようなね。
いやー、本当に、
まあ、いろいろ、なんだろう、こう、いろいろ夢をね、
はい、
与えてるのをリアルにね、
はい、
オンタイムで見させていただきました。
鼓舞されましたね。
まあ、ありがとうございます。
ひとまず皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
といったところでですね、今週のゲストはいないというね。
ちょ、
今週は WBC から
の、あれじゃないか、生で来てるんじゃないか、
い
リモートで。リモートで大谷君が来てる。
WBC からは来てない。
来てないんだ。
はい、でも選手来てますからね。
選手来てるよね。
はい、選手来てます。
選手来てるでしょ。は
い、WBC じゃなくて、じゃあ女性紹介よろしくお願いします。
はい、今週のゲスト様です。H1 グランプリ2023年が開幕します。H1 グランプリからですね、鈴木光雄さんと2022年 AOI の磯崎康さんがご登場です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは
お願いします。
光雄さん、 WBC じゃなくて H1 グランプリだね。H1GPX
ですか。というよりも、先週お邪魔してきました、はい、両人の父です。
あー、そうだ
っていうことなの。
なるほど。
はい、今日も茨城から、ゲストということでね、これで、何週続いて茨城県民の会なんだろうと。
そうなんですよね。
確かに、まあ、
若干千葉城もいましたけどね。
千葉城。
まあそんなこんなでですね、この時期がやってきたのかというところのね、フィッシングトレインですけれども。
ですね、ですね。
まあいろいろですね、光雄さんと昨年の AOI の、磯崎康選手、
はい、
がね、遊びに来てくれて、いろいろ聞きたいところなんですけど。
はい。
まあ、H1 のもろもろスケジュール云々とかはちょっとまた来週にいろいろ聞くにして、まあ今日はね、 AOI のこう磯崎くんが来てるということで、まあいろいろ磯崎くんにいろいろ聞きたいじゃねえかと、といったところでね、まあまあ話していきたいんですけれども、磯崎くんは2022年の AOI というところですけれども、
はい、
水野さん、6戦だったっけ。
そうですね、まあ、2021年から、2年越しの大会なんですよね、コロナで、2021年が開幕の筑以降だけで一旦ストップしてしまったんで、また改めて去年の2022年、相模湖開幕だけからスタートして、
うん、ほう、
はい、
で、まあ、6戦中4試合選手に選んでいただいて、それもコロナで人が増えてしまうので、減らすという意味で、
はいはい、
選手にどこか2つ外してくださいっていう形で、去年は特別ルールで開催という形で。
なるほど。でそんな、磯崎君はその6戦のうち、4戦は、まあ、まずどこだったんですか。
はい、1戦目が相模湖に入らせていただいて、
はい、
で自分はあんまりこうダムっていうよりはやっぱあのマッティシャローが好きで、まあ、シントネとかもともと牛久とかに、まあ行ってたので、うん、そっちが好きだったんですけど、うん、で H1 通してやっぱりこういろんなところをトレイルしていく中で、うん、やっぱそういうところでこう釣りができるっていうので、うん、こう相模湖でこうやっぱ結果が出たっていう感じですね。
はい、噂によると磯崎君はシントネチャプターにも参戦してるという。
そうですね。
シントネチャプターは、あー、はい、結構もう出られて長いんですか？
そうですね、今2、3年目ぐらいですね。
あ、はい、でシントネチャプターでは結構お立ちも立って、は
い、優勝もしたことあるんですけど年間が取れなくて、毎回やっぱり最後の方で爪が甘くて
取れちゃうんですよ。あ、でそんな磯崎君、2020年に AOI を取りましたが、はい、H1 には何参戦して何年ぐらいだったんですか？
2014年から一応、フルで参戦し始めたので
8年ぐらい。
そうですね、うん、
まあ、その前からスポットでね、はい、あ、例えば牛久沼だけとか、はい、シントネだけっていう感じで出て、
はい、
じゃあもうやっぱその H1 当初から、はい、まあ出てるは出てたけど、
うん、そうですね、でやっぱ全然やっぱその時は釣れなくて、うん、やっぱこう何ですかね、そう、やっぱクランクとか、うん、まあ、シャットとか、うん、そういうこうシャロー的なところしか知らなかったので、うん、もうダム行ってみんなのこう釣りの何ですかね、
幅
がすごいなと、まず巻きキャロって何みたいな、すごいなんかテクニックあるなみたいな、うんうんうん、でそっからまあ、魚探も最初はやっぱり本当になんかエントリーモデルみたいなのがあって、うん、でそこからこうどんどんもうこれじゃ足りないなって思い始めて、はあ、そこからこうのめり込み始めちゃって、もうどんどんずっぽりですね。
まあね、はい、言ったらマッティシャローだとまあまあ魚探もいいだろうこの、まあ、水温とブレーキぐらい分かれば、ね、はいはい、なんとなくね水深と分かればと思うけど、さすが、ね、まあ、にねダム行くとね、竿、ね、を忘れたより大変だよね。魚探忘れちゃうとね。
確かに、
うん、最初マスターズの高滝に出た時に、うん、やっぱりもうみんなの魚探のちょっと凄さに、
はいはいはいはい、
あれなんかちょっと場違いだぞって
なる、う
ん
う
ん、
なるほど、
はい、みんなシンセサイザーみたいなこう周りパソコンが何台もみたいなね、
はい、あれちょっと違うなってなり始めて、はい、そっからですね。
それでまあ、参戦して、AOI をやっとこう、まあ取ったと、
はい、
そこで取ったのが、2022年だったんだけど、はい、まず相模湖とエントリーしたのがどこだったんですか？
あと2戦目がシントネ川、
は
い、で3戦目で、今回10周年記念の野尻湖のペア戦ですね、うん、
はいはい、ペア戦でありましたね、
はい、
10周年記念でね、初のエンジン戦でペアトーナメントっていう形で、
言われてましたね、
はい、で、その後に、亀山ですね、うんうん、はい、
その辺をじゃあちょっとまずね、どう細かく相模湖、はい、これ4戦のうち何1位も取ってんの？
相模湖でやっぱり優勝させていただいて、
おお、
そこでだいぶ貯金を、
あ、それが今この今年のポスターにもなってる、
これね、これね、
もう全国指名手配の今年のポスター
ねえ、これ
すごい魚でしょ。
隣で魚持ってるのはあれは何ですか？
あれ1本、あれだって4ジャップ近いからね、僕持ってるの。
すごい。
で磯崎くんが持ってるやつは、まあ、特にでかくプロのカメラマンなんで ね、
そうです、あれが2600あったので、ちょっとサイズ測らなかったので正確なのは分からなかったんですけど、
でも時期いつですか？
うん、相模湖戦、
相模湖戦は6月ですよ。
6月、あ、じゃあまあちょっと回復、
はい、っていうかやっぱりまだねプリが、
プリだ、
まだ
ね、正直言って去年結構ダラダラで、各リザーバーやっぱ7月の頭ぐらいまで、
特にね水深あるリザーバーですからね。
そうですね、
確かに体が綺麗だもんね、
ね、そう、綺麗なんだよね、うん、これね、
だけどスーパープリンスポーンでもないかなみたいなね、う
ん、結構浮いてるでかいのが多くて、その時、うん、フラの時から、でもやっぱ全然釣り方が分かんなくて、
まあね、
チャンスはあるけどみたいな、で試合当日になったら釣れちゃったっていう感じですね。
何でしょ
う、ちなみに何でしょ
う、タイニーシケイダーってあの虫のルアーを、ウェイトをつけて沈めてみたいな感じですね。
はあ、はい、
へ
え、オーバーハグの下にいて、うん、でこうやっぱりみんな打っていくからこう沈んでちゃうんですよ、
うんうんうん、
でやっぱ何回か入り直すとこう浮いててみたいな、うん、でそれをこう後ろからオーバーハグの後ろから入ってって、でパワーフィネスのタックルで、でこうウェイトをつけて、うん、スローシンキングにしたものをっていう感じです、
ね、いわゆるなんだろう、沈む虫みたいな感じ、ね、状態になってるわけだ。
そうですね、
それ魚見えてた、
魚見えてました、はい、 で口元に落としてみたいな感じです。
なるほど。
そうしたら近くに来たらパクッていきなり食っちゃって、
そうですね、ほぼ動かずに食うみたいな感じです、うん、
あそしたらドラッグがギーギーな やばいぞこれと、
恐ろしいなと思ってこれやばいぞと思って
オーバーハンドに LINE ちょっと乗っかってなかった
ね本当にいや、やばかった
でしょ、はい、でしょ乗っかってるよね、は
い、これ、いやこれバスかなって思うぐらいの見えてたっすけどこれバスかなっていうぐらいの引きでは
ぁ、
うん、で、それをまあ一応オーバーハンガーから表へ出して
そうですね、
なんとなくキャッチをしたのが2600、
はい、2600で、
はあ、
だいぶ貯金をいただきましたね。
これはもちろんビッグフィッシュ？
そう、だからこれビッグフィッシュでほら、うん、特別ルール去年もお話ししたんですけど、うん、キルフィッシュ釣ったらプラス何百グラム、
あったあったあるあるある、
2キロオーバーだから、事実上3キロオーバーのウェイトになってるのよ。
そっか、
そう、ね、スペシャルボーナス、
はあ、そこで何、じゃあ何、実際は2600だったけど、
まあポイントがつくんで、もう3キロ以上のポイントがついて、
ポイントがついたってことか。
でリミットメイクしてますから。
あ、何その相模湖線、
そう、そう、3本あれ僕が持ってる2本も磯崎くんが釣った魚ですから。
あ、そうなるほどなるほど、
そうです。
ですからもうトータルするともう3本で5キロ超えの状態なんです。
もう相模湖線それじゃブッチだね、もう完全ね。
下手するとこのまま逃げ切っちゃうんじゃないのってみんな繊維喪失してたんですよね
むしろあれなんで今まで H1 で相模湖レコードでそんなあの記録出てんすか。
いやでも相模湖では多分 H1 こさ一番大きい魚だと思う
ですよね、それぐらいの魚なのかなと思いながら見てたんですけど、
いやだから本当に、まあね、この写真を、まあ、ポスターキャスティングさんにもこれから貼られますけども、
はいはいはいはい、
見ていただければ分かるんですけど、うんうん、これは本当釣った本人もそうですけども、うん、あのライブエルから覗いて検量の時に見た僕もなんだこれっていうぐらい
そうっすよね。
いや本当にすごい魚でしたこれは。
でかすぎて顔引きつってますからね
ちょっとこの辺で一曲いってきましょ
そうですね、
はい、では今週の一曲です。エルレガーデンでスペースソニック。
キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。
釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
はい、というところで、今週も豊洲のスタジオからお送りするフィッシングトレインですが、今週は、H1 グランプリから、三尾さんと磯崎くんが遊びに来てくれてます。
ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で前半はもうね、あの2022年の1戦目の相模湖の話でもう終わっちゃったぐらいね、
はい、
やっぱとんでもない魚を釣り上げた磯崎くんなんですけれども、
はい、
2戦目、3戦目、4戦目といったところを、まあ、ちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけど、2戦目はどこ出たんですか。
2戦目はシントネガーですね。
おおお、
はい、でやっぱシントネは結構チャプターとか、まあ、元々プライベートでも結構行ってたので、
うんうん、
なんとなくこうイメージはつけやすかったし、
うん、
以前も、H1 で2位になったことがあって、
おおおお、
やっぱりこう自分の中では他よりはまだ、
はいはいはいはい、
得意かなっていうところがあったの で、
うん、
でここで1290、
その時は何位ぐらいだったんですか。
17位だったんですよ。
おお、うん、
で少しウェイトを稼いでっていう感じですね、はい、
でその時に優勝した方は2キロ、
2キロ前後ぐらいだったんですね。知り合いの方で、うん、やっぱり結構痩せてる魚が多くて、ウェイト多分キャッチもそこまで、ウェイト自体もそこまで多分ローウェイト戦に近かったんですよね、
はい、まあね、シントリで2600を出そうと思ったらねまあさすがに10年かかっても出るかわからない
そうですね
話になってきますからね。
まあまあレベル高しですからね、
2キロあるかもしれないけどね、
うん、2600 振り切るやつはねなかなか釣ったことないですよ、ね、我々でも、
ないと思います、なかなか。ただまあ何度か目撃はしてますからね、そういうやつもね、
そうですね、
いるはいるんでしょうけど、うん、そして、シントネでまたポイントを稼ぎ、3戦目の野尻、
そうですね、
野尻はね、さっき三尾さんも言ってますから、ペア戦、
そうですね、うん、であとはエンジン戦、まあ、バスボートのレンタルボートで戦っていただくと、うん、でまあペアはお好きな方とどうぞ、
うんうんうんうんうんうん、
でも磯崎くんもある意味、
うん、
チャンスだから、
ほう、
もう頼りになる助っ人を連れてきても構わないよって言ったら、すごいの連れてきちゃった。
ちなみに誰を連れてきた。
誰なんですか。
鬼形さんを、
はあ、
デザイン、
はあ、
鬼形専務をちょっと、
はあ、
一緒に連れてきて来ていただいて、
うん、
イタコマリーナからボート持ってきていただいて、
はあ、
プラをご自身でしていただいて、で自分も乗せていただいて、で3位に入賞 させていただいたので。
なるほど。
これあれですね、2020年 AOI の、はい、須崎くんの裏には、はい、鬼方も動いたと。
あ、もう間違いなくそうですね。鬼方さんのおかげですね、もう。
動きましたね。
いや、まあでもね、はいはい、やっぱ言っても勝負事ですから、はいはい、別にルール違反をしたわけでも何でもないし。
そこは遠慮しなくていいよと。これはもう私の判断で、はい、どうぞどうぞ。
ねえ、ね、そこにちゃんと人脈があってボート引っ張るって言ったのは鬼方さんなんだから、そうそうそうそう、いいと思うんですよ。
でも本当すごいありがたい。
会社上げてサポートはそれもどうぞどうぞですから、
ね、ああ、そうか、今それサポートしてもらってんだもんね。
そうですね、レジットデザイン
さ
ん、
ね、じゃあもうなおさらね、鬼方さん聞いてますか、お疲れ様で
ー
す。
で、
まあ、そこでまた3位になったら、またこれちょっと、これそろそろ AOI 見えちゃねか的な空気になってきたんじゃないの。
いや、もうだいぶなりましたね。
ね、はい、だいぶ見えてきた、はい、でだいぶ見えてきた流れで、はい、最後は亀山に出ると。
そうですね、でやっぱ亀山もすごいやっぱ苦手意識があって、うん、でやっぱちょっとどうかなと思って、うん、で1週間ぐらいプラ入ったんですよ、うん、でやっぱ見えなくて、
うんうん、
でどうにかこうにか引っ張り出して450しか釣れなかったですね。
これ もしかすると2位3位と引っ張り返されるんじゃないかっていうぐらいの状況でもあったんですよ、実は、
うん、
で、まあ、かなり本人はもう朝からね、受付の段階からもうちょっと焦点は合ってない
し、はいはいはいはい、
あ、行ってるな、メスキーと。
なるほど、なるほど、なるほど。
もういや、ここまでしてもらう、まあね、言っても、まあ、その前の前の戦いに鬼勝さんまで来てもらってやっちゃってるから、もうこれは引けないぞと、この勝負はと。
そうですね、うん、もうこれ負けたらもうこけたらもうみたいな。
もうね、
もう、うん、
多分当分優勝できねえなって言われるなこれみたいなね。
そうですね、もう実際言わないですけど、うん、もうみたいな、
もうそういうプレッシャーもあり、はい、はいはいはい、
逆にそれのおかげでみたいな絞れた。
でもこれがやっぱトーナメントのね、面白いところで。
そうですね、
一般のね、プライベートの釣りで絶対味わえない、
うんうん、
だから彼これ一匹釣ったらアメリカ行けんだよっていう、
はいはいはいはい、
普通の釣りではまずありえないことの自分の中で、ね、多分葛藤はすごかったと思うんですよね。
葛藤ですよね、
でそこで、
うん、はい、どうぞ。初めてこう同線取材させていただいたんですよ。
お
で年が近くてその方と、
うん、
ですごいそれで喋れたので、もう緊張もちょっとほぐれて途中から。
へー、
いやもうすごい、それがもう、
もう最終戦はバサーさんが、
はいはいはい、
同線取材で、
はいはい、
やっぱり AOI はで、この後 H1 の看板になりますんで、
はいはいはいはい、
もうそういうのも全部ひっくるめて、相当なプレッシャーだったと思います、
はい、まあでもなんかそれに勝って、まあ、1位を取ったっていうのはもう今日の WBC の試合と一緒ですよ。
いや本当ですね、
そのメンタリティ的なね、はい、そのやっぱりこう右にも左にも行くのがまあスポーツですから。そして、亀山が最終戦だったんですか、その昨年は。
そうですね、自分の中では最終戦って出れる
で、結果的に、はい、牛久沼戦が台風で、うん、順延になってしまって、うん、亀山の後にやることになったんで、で磯崎くんとしてはもう試合は終わってるんですけど、
待ちだ、あとは
本人は心配なんで、うん、その後牛車にも来て、
やっぱり
動向を見たらスーパー ローウェイトだったんで、
うん、
そのまま逃げ切れたという、
ちなみにですけど、1位のもうウェイトで2位とは結構下がったんですか、 AOI のそのまあ年間の1位と2位は。
ポイント自体はそうですね、でもやっぱり最後こう皆さんがこうなんですかね、あのポイント差があるから勝負をかけるっていうのがあって、
う
ん、
そうだよね、
で牛久やっぱり2キロの魚1匹ボロッと出ちゃう、
はいはいはい、
そうするとそれが2500とか600になっちゃう、バケちゃうとギリギリ計算上やばいやばいってずっと言ったんで、
まあやり出てもおかしくないフィールドですからね。
もう一発あるからね、牛久はね、
で絶対ない保証もないんでね、
そうね、で逆にもうそのウエイトが離れてるってことはみんな狙ってくるしね、
そう、うん、本当にそうなんですよ
一発大逆転だもんね、は
い、そうなんですよね、
どうせ勝てねえんだって一発出すだろ、もうゼロでも一緒だわみたいな、
そうなんですよ、でプラでやっぱでかいのみんな釣ってくるんですよ、
はいはいはいはい、
あげるんですよね、だからもう恐怖で、
あでその後のマスターズカップもあるんで、あの要は2位とか上位陣じゃなくても30位以内に滑り込みたいんで、やっぱりみんな本気出して取りに来るんですよね、
じゃあ、牛久沼がの試合は もちろん見に行って現場に、
はい、
でこれは俺なのか今年はと
そうですね、もう本当本当それこそ顔引きつってましたね、
あそんなこう日々のし、普段は何、伊崎君はお仕事なんかされてるんですか。
看護師をしてますね。
あ、はい、じゃあ看護師じゃなかなかそこのそういうメンタリティになることはなかなか少ないですよね。
ないですね、
日々日々ね、
戦いですからねこっちはね、
真逆ですもんね、
うん、まあもちろんその看護されててね、はい、すごい大変だと思うし、はい、俺もなんか入院するとね、はい、看護師の方ありがとうっては思いますけど、
はい、
まあ元気になるとね、意外にそっけなかったりするなんだクソみたいな時もあったりねしますけど、
はいはい、
まあ真逆っちゃ真逆ですもんね、
確かに、
は
い、 看護ですからね。
ねえ、
そうですね。
ねえ、
そうですね。
A ちゃん違いますからね。ね戦いから攻めの方ですからね。
戦いですからね。
でもじゃあそれで AOI を取ったってことは、三尾さんまさかの何、伊豆崎かアメリカも行けちゃうけ？
そうですね。なんかもうチケットがなんて言ってましたからね。
嘘でしょ。
本当に？
何月ぐらい？
ちょ5月
に。近っ、は
い、もうすぐじゃないですか。
もうじゃないですか。
もうどんな釣りしようかなっていう。
ちょっとチケット半分分けてくれ。
半分
半分半分でいいからさ。
ビリッといけばいいですか。
劇ならトランク入るかもしれない。
なるほど。コロコロにね。
じゃあチップだけ用意しておくわ。
ちょっとあと大きめのやつ準備しておきます。
なるべくコロコロあのね、あの360度ちゃんとこういけるやつにしておいて。まっすぐなやつだけじゃなく
て。ちょっといいやつ買って
きます。そうそうそう。
でもじゃあ、そんな AOI を取って、もちろんその今年もまあ、アメリカ行った後に参戦していくわけでしょ。
そうですね。
だって言ったら今度はもう追われる立場なわけじゃないですか。
そうですね。
確かに確かに、
はい、ね、
防衛ですね。
防衛、
はい、防衛。
であともう一つ、う
ん、はい、
今年去年来た時にね言ったんだけども、うん、歴代のチャンピオンが全部集まるワイルドセブンがあるんで、
あ、
チャンピオンシップがそれの最後の一枠、
あ、を取ってんの。
取ったんです。
マジっすか。
やっぱそれもモチベーションの一つでしたね。
確かに確かに。
歴代の人たちと戦えるっていう、
すごい。要はエリートプロがいますからね。
まあ、まあね。
タクも、じゃあタクもいるってことでしょ。タク
ももちろん
プロももう、
ね、は
あ。じゃあそれで7人ってこと？
そう。
7人の1人にもなれたんだ。
10年間のうちの7名の1人になった。最後の1人選ばれたんです
。
すげ
え。重いじゃん。
そこがもう、
まあちょっとそれはあれだね。やっぱ伊達に10年ぐらい H1 出ててもやっぱね、撮りたかったよね、それはね。
本当これ発表された時にもうどうしても出たくて、
うん、
もう相模で勝てた瞬間にもうそわそわしてましたね。
あまあもうやっぱり今年のね H1 グランプリのポスターを見ていただけると分かると思いますけど、まあこの魚に助けられ、周りにも援護され、まあ勝つべくして勝ったという。
そうっすね。
それが磯崎くんという、
まあ、みんなが助けてくれるってことはやっぱ彼の人徳もあるんでね。
そうですよね。
こいつ嫌いだから足引っ張ろうってのはいっぱいいると思うんですけど。
そうですね。いや本当そうだと思う。
いや本当すごいっすね。
素晴らしい。
まあそんなね、こんなで話をしてるともう時間がないわけですけれども、
はい、
まあ、ちょっと来週はいろいろちょっと三尾さんね、また磯崎君も申し込まれたら来てもらって、
はい、
でなんかちょっと細かいスケジュールだとかいろいろそういう話もいろいろ聞きたいんですけど、ちょっとまあ、うん、磯崎君とりあえず来年も頑張って、あ、来年じゃ今年も頑張ってくださいよ。
そうですね、ちょっと頑張りたいですね。
応援します。
チャレンジャーとしてもうちょっと頑張りたいですね。
勝てば呼ばれますから。
ねえ、もう一回ここ来たいですね。
伊藤さんからの言葉プレッシャーがもう始まって
る。いや、本当すごいプレッシャーですね、
ね、
想像以上に。
でもアメリカちゃんとチケット半分分けて。
あ、分かりました。
でね、そんな磯崎くんですけれども、フィッシングトレインに初出場されてるにもかかわらずね、
はい、
まあ、あのお土産をプレゼントいただけないかなと思うんですが、
はいはい、
悪いね、なんかアメリカのチケット用意してくれたんだって、はい、これと言うと情
勢僕自腹で劇さんの分を取って、もう1名はなんつって
3人分あるってよ。
あ、なるほど。
言うと俺と情勢
プレゼントでもう1名なんかチケット出すってさっきボ
スがするんですよ。すごいすごい。
往復のチケット
マジです
ごい。
ホテル代付き。
そこ三尾さんに相談ですね。
磯崎さん、プレゼントのご紹介をお願いします。
こちらもよろしくお願いします。
はい、
レジットデザイン様から、
はい、
キャップ2個と、
はい、
あとロットベルト、
はい、
2つ、
はい、
2名様、
2名様で、
はい、
はいはい、ありがとうございます、はい、メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページは www.885fm.jp まで、どしどし応募ください。
はい、ちょっとじゃあね、頑張ってほしいな、とりあえず ね、
いや、めっちゃ応援しますよ。
連覇、連覇あるよ、連覇。
みんな一言だからね、応援はさ、
言うのは簡単だからねって思ってんのも分かってんのよ。それでも言わせて。
とりあえず今週末、マスターズですよね。
はい、
そうですよね、
はい、
まず、
今週の日曜日、
はい、
牛車で H1 の昨年のクラシックという形で、
ね、
マスターズカップ、
はい、
ランキング1位の磯崎くんはね、どこまで行くか、
お
う、はい、
優勝者にはキャスティングさんの10万円分の
お
買い物券ですから。
お、
ちなみに何名出るんですか。
大体今のところ大体60名ちょっと。H1 の選手のほかに関東のメジャーフィールドの優勝者全員呼んでありますんで、
へ、
ある意味日本一決定戦です。
そうですよね、
はい、そういうことですね。
注目
し、誰がハードブラッカーなんだよっていう話だよね。
一体誰が出てくるのか、あの豚バスの牛久からっつって、うん、
いや、
まだ時期もいいですしね。
ですし、ローライトっぽいんですよね。天気予報がもうハードルワンにドンピシャの予報なんで、
あら
なんか、何か起きるかもしれない、
ね、なんか波乱が起きそうな。
スピナーベイトを投げ倒した方がいいような気がしますね。
波乱が起きそうな天候じゃないですか。 ということでね、今日は水尾さんと、そして磯崎さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございます。調整大丈夫、
調整なんかある、
今週大丈夫です。
はいはい、
ありがとうございます。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 Enjoy
Enjoy
Fishing H1 Grand Prix
H1。
牛車頑張ってね、磯崎くん。
頑張りたいな。
大丈夫、スピナーベイト投げ倒せば。
あるよ。
ありますか。